では、今日は第1ヨハネの3章ですね。前回は1節から12節までを学びました。まあ、罪を犯さない生き方というか、そういうその新しい命に生きることについて学んでいきました。今日もその13節から最後の24節までですけども、基本同じその罪を犯さない生き方であり、また新しい命に生きるということについて学んでいきたいです。まあ、具体的にそのどうやったら新しい命が与えられているのかとか、それを確信することができるのか、またどうやってその新しい命に生きるのか、そのことについて一緒に学んでいきたいと思います。はい。では一言祈ってから始めましょう。祈ります。天のお父さん、今日もあなたの言葉を学ぶために今日みんなでここに集まってきました。どうぞこれからの時間をあなたが祝福してください。私たち一人一人にあなたが語りかけてください。御言葉を通して語ってください。そして私たちのうちに与えてくださっている聖霊がそのことを私たちに理解させてくださいますように、知性においても霊においても理解が進むようにどうぞ私たちをお助けください。また御言葉を分かち合う私に知恵と力を与え、またあなたの愛と言葉を与えてください。ここに書いてある事柄、今日与えられているこのテキストを分かりやすく説明することができますようにどうぞ私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい。まあ、早速ですけど13節から15節、まあ、この私たちに新しい命が与えられている、つまり罪を犯さない生き方を神が私たちに与えてくださってるんですけども、その新しい命が私たちに与えられているという、根拠となる部分、証拠となる部分、それが、13節から15節、まあ、全体的に書かれてるんですけど今日の箇所の、を学びます。でまずは13節をお読みします。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。新しい生き方をすると、この世がその人を、新しく歩んでいる人を、憎むようになるって、そういうふうにヨハネは言っています。だから驚くなよって、びっくりしなくてもいいからねと。ヨハネの福音書の15章18節から21節。ヨハネの福音書の15章18節から21節ですね。ヨハネの福音書15章18節から21節です。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守ります。しかし彼らは私の名の上にあなた方に対してそれらのことを皆行います。それは彼らが私を使わした方を知らないからです。イエス・キリストご自身もその弟子たちにおっしゃっておられて、それをヨハネは直接聞いていたはずですね、もちろん。なのでその自分の福音書にもこの言葉を入れているし、そしてヨハネのこの手紙の中でも同じように言っているわけです。で、新しい生き方、新しい命に生きる、罪を犯さないように生きる、その生き方をしているとイエス・キリストを世が憎んだように、また迫害したように、同じように、私たちもまた憎まれたり迫害されたりする可能性があるということですね。同じヨハネの福音書7章の7節。ヨハネの福音書7章の7節。 世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。だから世が私を憎むというよりは、私のうちに形作られていくイエス・キリストを憎むんですよ。私がイエス・キリストについて知って、イエス・キリストに従おうと追求して、そして聖霊によって、そのイエス・キリストの性質が私のうちに備わっていくにつれ、もしくは備わっていけばいくほど、世がそのイエス・キリストを憎んだように、私のうちにその形作られていくイエス・キリストの性質を、世は憎むわけです。で、この第一骨の今学んでいる、3章の12節で、そのカインのようであってはならないというふうに言ってましたね。カインはその弟のアベルを憎んだんですよね。なぜかというと、弟のアベルの行いが正しかったからだって。で、その正しい行いをしている光の中にいると、正しくない行いをしている悪い人たちというのは、その罪が明らかにされるんですよ。なんか嫌な思いになるというか、今までその自分が行ってきた罪ということは考えたこともなかったのに、でもいきなりその罪について自覚してしまうようになっちゃうんですよ。だから嫌なんですよ。なんかこのぬるいところに痛いんですよ。自分がその罪を犯してるとか、自分が悪いとかっていうふうに、そのはっきりと言われるのは嫌なんですよ。だから憎むんですよ。第一ペテロの4章。第一ペテロの手紙の4章。3節と4節。第一ペテロの手紙。今の第一ヨハネの1つ前ですね。ごめんなさい。2つ前ですね。第二ペテロがあって、第一ペテロの手紙の4章。3節と4節。あなた方は、異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水種、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした放蕩に走らないので不思議に思い、また悪行を言います。で、新しい命が与えられてイエス・キリストに従っていったり、またイエス・キリストのようになっていく、その聖霊が私たちをその変えてくださるそのプロセスにいると、今まで喜んでやっていた悪い行い、神が罪だと言っている行いから、その立ち返ろうとするわけですよ。神の方に正しく歩もうとする、正しく生きようとするんですよ。だから今までの犯していた、継続的にまた習慣的に犯していた罪から離れようって、そういう思いが聖霊によって与えられるんですよ。で、神に対して祈って求めるから、そこから離れる力が与えられるんですよ。そうすると、今まで一緒にその宴会騒ぎとか、遊興とか、また、公職とか情欲とか、そういうのでその盛り上がってたというか、肉を楽しませてた人たちというのは、なんでやんねえんだって、面白くねえなって、あいつなんか変わったなって、変なやつだなって、宗教かみたいな、そんな感じでその悪口を言ってくれって。でもそれはノーマルなんですよ。当たり前というか、だから新しい命が、その聖霊が私の内側に住んでくださったがゆえに、今までその何のブレーキも踏むことなく犯していた罪っていうのを、罪に対してそのものすごく罪悪感を感じるようになるわけですよ。それを常習的に習慣的にやろうとすると、それは私たちに新しい命が与えられている証拠の一つなんですよ。だからうまくいかなかったりするんですよ。みんなと仲良くやっていく、みんなと平和に暮らす、それは大切なことですが、その罪を犯して相手と仲良くするということを神は願ってないですよ。罪の中に入りなさいって、そしたら隣の人たちと仲良くやっていけるからって、それはおかしい話じゃないですか。それはもう十分だって、それはもう過ぎ去ったことで、過ぎ去った時のことで、もう今は十分だって、そんなことしなくていいでしょうって。だから新しい生き方をすると、世がその人を憎むようになっていくんだって。ローマの12章の18節では、今も開けないですけど、自分に関することについてはできる限り全ての人と平和を保ちなさいというふうに書いてあります。 だからできる限りって書いてあるんですよ。だから完全にはできないです。で、新しい命に生きると必ずある人々と衝突することになります。その中でもできる限り全ての人と平和を保つんですよ。だから相手の土俵に乗っからないんだけど、自分の土俵に乗っかってもらっていいわけじゃないですか。だから宴会騒ぎがしたい人たちと一緒に何とかそのうまくやっていくには、宴会騒ぎはしないけどうちでバーベキューしますかとかにするんですよ。ただアルコールは出しませんし、アルコールは持ってこないでくださいねっていうふうに言うんですよ。でもうちをぜひ使ってくださいと。そしたらそのお酒飲まなくて済むんですよ。で、相手のそのプラットフォームに乗っかっちゃったらそういう場にいてしまって、自分が飲まなかったとしてもなんか苦しいんですよ。まあ、いろんなその知恵をいただいて、そうやってその全ての人に対して、全ての人とできる限り平和を保つってことはできるはずです。新しい命に生きているのに、そういう意味では周りの誰ともぶつからないというのは普通じゃないです。必ず価値観の違いが出てくるし、必ず善悪の基準に違いが出てきます。もし全くぶつからないということであれば、イエス・キリストを信じていない人たちと全くそのストレスフリーで、何のそのストレスも感じることなく平和で過ごせてますっていうんであったら、何かがおかしいんですよ。で、相手がこっちに合わせてくることはないので、こちらがその世に合わせたり、こちらがそのどこかで妥協してるんですよ。神が示しておられる善悪の基準であったり、御言葉に基づいた価値観を私の方で曲げてるんですよ。だからストレスフリーなんですよ。だから世が新しい命に生きている人々を憎むというのは、もしくはその神が願っておられるような生き方をしようとすると、何かしらその衝突してしまうとか、何かしらそのギクシャクするというのはノーマルなんですよ。でももう一度言いますけど、だからといってなんかトゲトゲしくなれって言ってるわけじゃなくて、あのパウロがローマで言ってるように、自分に関することについてはできる限り全ての人と平和を保ちなさいって。で、このバランスが必要なわけですよ。14節。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。だから新しい命に生きているということを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。で、新しい命に生きていることを知っているって、私たちは、ヨハネはそう言ってます。新しい命っていうのは、その横文字で言うこのボーンアゲンってやつですよ。イエス・キリストを信じて、聖霊が私のうちに与えられて、もし私のその価値観とか、私の倫理観とか、善悪の基準とかがその神のものになって新しくされていくんですよ。イエス・キリストに向かって神に対して生きようって、その思いが与えられる。自分を満足させるんではなくて、神を満足させたいというその新しい歩み、それに生きているということを私たちは知っているかどうかですよ。どうやったら私たちが死から命に移ったのか、どうやったら私たちが新しい命に生きているのかということが分かるかというと、兄弟姉妹を愛しているから知ってるんだって。イエス・キリストを信じているがゆえに、イエス・キリストが互いに愛し合いなさいと言うから、死にある兄弟姉妹を愛そうって、親切にしたり忍耐したり、また相手の成長のために自制したりする、そういう愛を私に与えるというか、そういう愛が必要だということを聖霊が教えてくれるんですよ。この兄弟姉妹を愛しているから知っているっていう、その知るっていうのはオイダーですよ。だから聖霊が直感的に教えてくれるんですよ。ギノスコっていうのはその体験を通して私たちが知っていくものですけども、ここではオイダーっていう言葉が使われています。だから私の中にその直感的にですよ、また私の中にはっきりと知性で理解をしてるわけじゃないんだけど、でも死にある兄弟姉妹によくしようって、死にある兄弟姉妹を愛そうって、互いに愛し合うんだなって、それが必要なんだなって、それを教えてくれるんですよ、聖霊が。おいだ、聖霊が教えてくれるんですよ。 だそういうその思いが私たちのうちにあるんであれば、それは私たちが新しい命に生きている証拠の一つとなるって。でも兄弟を愛さない者は死のうちにとどまっているって。でこの兄弟というのはさっきから出てくる兄弟というのは主にある兄弟姉妹のことで、この肉親の兄弟という意味ではないですよ。教会の人間関係、教会のこの交わりの中で同じイエス・キリストを信じてイエス・キリストにあって救われた兄弟姉妹のことですよ。だから教会に来るというか教会に集うとか、教会っていうのはもちろんその建物じゃないので人と人との、コミュニティじゃないですか、関係ですよ。だからここに顔を出すというか来るということはとても大切なんですよ。なぜかというと教会の文脈を無視してしまっては自分が新しい命に生きているかどうかわからないからです。もちろん神は人を、全ての人を愛するということを言ってますけども、でも主にある兄弟姉妹、同じその主にある兄弟姉妹を愛せないんだったら他の人たちっていう教会の外の人たちを愛するっていうのはもっと大変ですよ。だからできるわけないんですよ。だから教会の文脈っていうのはとても大切です。だから教会で互いに愛し合うということは相手のためにもまた自分のためにも重要なんですよ。ソーシャルな人と関わるのが得意な人も人と関わるのがちょっと苦手な人も、愛するというのは神の助けが必要なんですよ。言葉を変えて言うと、愛するためには神の必要が神の助けが絶対に必要なんですよ。人と関わることが得意とか、また苦でない人の方がある意味罠にかかりやすいんですよ。なぜかというと、自分の力や自分の賜物やその自分の性格で人を愛しているように思えるからです。愛してしまうからです。人に声をかけたり、人の必要をその察知することができて、あ、この人今これで困ってるん違うかなって、じゃあこれやってあげようとか、先回りしていろいろとそのお世話してあげたり、教会のなんか足りないものとかを見ながら、それでいろいろぐるぐるぐるぐる回ったり使えたりすることはできるんですけど、愛するっていうことは自分の力では誰一人としてできないんですよ。だからその兄弟姉妹を愛するっていう時に、神に対してどれだけこの教会の中で私がそのあなたの愛で、もしくはそのアガペでこの兄弟姉妹を愛することができますようにって、私にはこの愛がないから私を助けてくださいという神に対する願いであったり求めであったり、この祈りがないってことは自分の力でやってるってことなんですよ。私もどちらかというと自分の力で、なんていうのかな、ある程度できます、人と関わるのは。だからやってるように見えるかもしれないけど、でも神に私が頼ってないっていう部分って少なくないので、残念ながら、あ、そうだって祈ることもなしにやってしまったって、そうやって気がつくこと、後で気がつくことたくさんあるんですよ。残念ながら、恥ずかしながら、牧師なのに自分の力で人を愛するってことはできないんですよ。後でまた愛について話しますけど、神の助けなしに誰も絶対に神が願っておられるその愛で人を愛するってことはできないんですよ。だから私の日常生活の中に、私の教会での、過ごす時間の中に、教会の人たちに対する愛を確認したり、またこの目の前の人たちを、教会の人たちを愛することができるようにと、私に愛を与えてくださいというような祈りがあるかどうかですよ。日常生活の中で教会の人々を思い出してその祈るということはすごく大切ですけども、より具体的に祈るためにはそのプチフェローシップっていうことはが必要ですよ。だって具体的にその祈らない、具体的にならないと実際に祈れなかったりするから。だからミニフェローシップ、プチフェローシップをしていくっていう、これを重ねていくっていうことは相手を愛することになるんですよ。その人の必要が見えるから、そこから。 最初は挨拶することからか、から始めることできますよ。誰でも、それは。おはようでも、こんにちはでも、元気ですかでも。もちろん、その今日の天気は暖かいですね、とか、寒いですね。そこから始めていいんですよ。何もそういう挨拶が悪いってわけじゃなくて。でもそれでそうやってその人間関係を神に助けていただきながら、でお互いを知っていくわけじゃないですか。で本当にその必要な霊的な部分であったり、物質的経済的な部分、健康のその必要を聞いていくんですよ。そうやって分かち合っていくんですよ、お互いね。スパイになりなさいって言ってるわけじゃないですよ。人の必要を、調べるのが私たちの任務ですとかじゃないから、お互いそれを自分のことを話し、相手の話を聞き、で神に助けを求め祈り合うわけじゃないですか。そうやって愛し合っていくんですよ。第一コリントの12章26節、第一コリントの12章26節、もし一つの部分が苦しめば、教会というのはそのキリストの体だって、私たちはその部分だって、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのですって。でこんな関係っていうのは教会にしかないんですよ。職場でそれをやるとなんかいいなとかって、あいつ昇進したとか、仕事でその成功してなんか給料が上がったとか、ボーナスがいっぱいもらえたとか、でそれで妬んだりするんですよ。なんで私じゃないんだとか悲願だりするんですよ。で教会ではこのような関係を、互いに愛し合うという関係を聖霊の助けによって立て上げようとしているわけですよ。それはなぜかというと、私たちにイエス・キリストを信じる信仰を神が与えてくださって、私たちの内側に聖霊を与えてくださって、私たちがその恵みに気がついて、それを求めて、それを受け取って、そして新しく生きようって、その新しいその命を神が私のうちに始めてくださったからですよ。だから自分にはできない兄弟を愛するってこと、兄弟姉妹を愛するってことに取り組もうってなるわけじゃないですか。15節、兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。これまた激しい言葉ですけど。でも兄弟を憎むんであれば、例外なく人殺しだって。つまり、憎しみというのは人殺しと一緒だって。実際に人を殺さなくても、もちろんそんな人は、教会の中から出てきてほしくないですけど、でも実際に人を殺さなくても心の中でその人を殺してたりするんですよ。実際に人を殺さなくてもその人を無視して殺すんですよ。その存在が私の中にないようにするんですよ。他人として扱うんですよ。その人に、その人があたかも教会にいないように、挨拶もしないし目も合わさないし、憎んでるから。憎しみというのは人殺しと同じだって。で神は、神がそう、そのヨハネを通して言ってるわけだから、神は兄弟を憎む者を人殺しとして裁くわけですよ。だから教会の中でお互いが憎しみ合ってるっていうのは見たくないですね、決して。イエス・キリストはマタイの5章21節と22節、マタイの5章21節と22節、昔の人に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に馬鹿者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。憎しみっていうのは人をその交わりから締め出してしまう行為とか態度なんですよ。私たちに与えられているのは、御父および御子イエス・キリストとの交わりなんですよ。憎しみは、その交わりから、ある、その、自分が憎しみを向ける人を、その、排除しようとするんですよ。神が与えてくださった、この命のある、永遠の命、永遠に続く神と愛し合うという、この親しい関係から、この交わりから、その人を排除しようとするんですよ。憎しみというのは。だから、人殺しになるんですよ。私のその憎しみによって、その人が教会から離れ、教会から離れるぐらいだったら、ぐらいというか、だけだったらまだマシですよ。その人がつまずいて、そしてそれで イエス・キリストから離れてしまったら救われようがないじゃないですか。教会や牧師につまずいてしまって、二度とその救いのあるそのイエス・キリストの方に戻ってこれないような事態になるというのは、あまりにも辛いですよ。だから何もしないというのは愛じゃないんですよ。愛には自発的で、また自主的な行動が伴うんですよ。人殺しのうちに永遠の命はとどまっていないって、つまり断続的継続的に死にある兄弟姉妹を憎んでいる者には永遠の命はないんだって。で、教会の中でいがみ合い教会に私たちがなってしまったら、私たちのこの関係の中には永遠の命なんかないし、関係だけじゃなくてそれぞれの中にも永遠の命はないんですよ。葛藤があることは何の問題もないですよ。憎しみが湧いてくるとか、あの人のこと面白くないと思ってしまうとか、もう全然愛そうとも思わないって、顔見たらぶん殴りたくなってくるとかで、そうやって葛藤があるのは全然問題ないですよ。問題なのは何の葛藤もないってことですよ。互いに愛し合うというのは、その綺麗事じゃないんですよ。やっぱ本当にそのいろんな問題が見えてきたり、問題を抱えてたりする人を、イエス・キリスト、同じそのイエス・キリストを信じてるんだけど、自分の性格とかいろんなその合わなかったりするんですよ。でもそれをその神の助けをいただいて愛するっていうことをその追求するのが、私たちに与えられているこの教会ですよ。このコミュニティ、このコイノニア、この交わりですよ。私たちが新しい命に生きているかどうか、まあ大きく分けて3つのことで確認することができますよ。まず1つは、その私にその真理があるかですよ。真理っていうのは、その神が、ごめんなさい、聖書が教えていることが真理なんだって、正しいということを私は信じているかどうかですよ。イエス・キリストが私の罪のために贖いとなられて、十字架で苦しんで死んでくださったって、それを信じているかどうかですよ。そのイエス・キリストを信じる信仰によって神が私を義と認めてくださるということを真理として信じているかですよ。そして神はイエス・キリストを信じる信仰も与え、聖霊も与えてくださって、聖霊によって私を神の子供としてくださって、イエス・キリストと共に神の国を相続するその恵みを私に与えてくださっている、その聖書の言葉を、その真理をはっきりと信じているかですよ。それが第一段階のテスト。第二段階、イエス・キリストが私を愛してくださったように、私が兄弟姉妹を愛しているか、もしくは愛そうとしているか、それを追求しているか。教会の中でその愛し合うとか、人を愛す、教会の文脈でイエス・キリストにある兄弟姉妹を愛するということに取り組んでないんであれば、新しい命っていうのはまだ始まってないですよ。三つ目はモラルですよ。モラルっていうのは、その善悪の基準とか、で、私の行動が変わってイエス・キリストのようになっていく方向に進んでるかですよ。新しい命が始まると、さっきも言ったように、その罪から離れるようになるんですよ。イエス・キリストを信じてると言ってるのにもかかわらず、イエス・キリストを信じる前と今とその行動パターンが全く変わらないんであれば、その人の中に永遠の命はないですよ。まだ始まってないですよ。イエス・キリストについて知ってるかもしれないし、神について知ってるかもしれないし、十字架について知ってるかもしれないけど、イエス・キリストを知らないんですよ。神を知らないんですよ。本当にそのイエス・キリストを信じるってことがまだできてないんですよ。だから罪から離れないんですよ。離れられないんですよ。離れたくないんですよ。16節から最後の24節までは、その愛というのはどういうものなのか、またどのように、じゃあこの互いに愛し合うということをやっていくかということについて書かれています。まず16節、まあ、全般ですけど、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。愛というのは何かですよ。ギリシャ語では私たちも知ってる、皆さん知ってると思いますけれども、4つの定義があります、愛について。 一つ目はエロスです。まあ、英語にもなっていて、日本語にもなってるから、なんとなくの雰囲気でわかると思いますけど、エロスというのは基本その男女の愛で、性的な関係が伴う愛ですよ。それが悪いと言ってるわけじゃなくて、夫婦の関係の中でこの愛というのは成立するわけです。それ以外だと罪ですけど。二つ目の愛というのはストラゲです。ストラゲ。それを愛するというのはストラゲ王と言いますけど。ストラゲっていうのは、家族の愛ですよ。親が子を愛するような、子が親を愛するような愛。それがこのストラゲ。三つ目はフィリアって呼ばれるやつです。もしくはフィレオとかっていう。フィリアっていうのは友人とのその親密な愛ですよ。ある意味その神の助けなしに私たち人が、人間が得ることのできる、まあ一番位の高いというか崇高というか愛でしょうね。このフィリアっていうのが、お互い本当にその友達同士で、このフィリアがあると友情というかこの親密な友人同士の愛っていうのがあると、もしかしたらその西郷どん、我が輩も西郷どんと一緒に死にますたいって言って、で一緒にその戦死するとか、で自分の命をあなたに預けるとかっていう、そういうね、美談にして、美談っていうのはたくさんありますけども、それはそのフィリアでしょうね。で4つ目、これがアガペです。アガペというのは、まあ、イコール神の愛ではないんですけども、神が私たちを愛してくださるのはこのアガペです。でアガペというのは全く変わることのない愛です。アガペというのは見返りを期待しない自己犠牲的な愛です。自分がその愛を向ける相手が愛されることを拒んだとしても、その愛が全く変わらないんですよ。だから神は全ての人を愛しておられるんですよ。神を愛する人たちも、神を愛さないって言ってその神の愛を拒む人たちも、全部含めて神は私を愛してくださっている愛で、イエス・キリストを信じている者たちを愛する愛で、イエス・キリストを信じない者たちをも愛してるんですよ。神がこのアガペの愛で人を愛してるからです。分け隔てないんですよ。別に見返りとか期待しないんですよ。なんでそんな愛するのかというと、愛するから愛するんですよ。神は私たちを愛したいんですよ。その愛は与える愛ですよ。私から何か見返りがあるから愛そうんじゃないんですよ。ただ愛したいんですよ。よくしてあげたいんですよ。相手が変わることを期待して愛するのはアガペじゃないですよ。よくやります。私がよくしてあげたら、この人は変わってくれるに違いないとかって言って、そのやると、それは愛じゃない、それはそのアガペの愛じゃないんですよ、決して。教会の文脈でもそうですよ。こんなにもやってあげてるのに、なんでこの人変わらないのかねとかっていうふうに言い始めたら、私にはその人に対するアガペはないんですよ。せいぜいフィリアなんですよ。愛というのはこの16節で書いてあるのは何かというと、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになった、そしてイエスの十字架によって私たちはその愛を知ったっていうふうに書いてあります。だからこの愛というのは、イエス・キリストが十字架にかかったこと、イエス・キリストが私たちのためにご自分の命をお捨てになったことによって、この愛、変わらない愛、このアガペというのが示されたんですよ。それによって私たちに愛が分かったのですって。その愛を知ったんだって。ここはギノスコって言葉ですよ。だから体験を通して知ったんですよ、私たち。罪が許されたってことを通して。ローマの5章の8節。ローマの5章の8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。神が私を愛してくださったとき、イエス・キリストを与えてくださったときは、私はまだ神にとって罪人だったんですよ。 だから神から愛される資格なんか全然ないんですよ。私を愛するからといって私が変わるとか、それに期待するから神が私を愛してるんじゃないんですよ。私が将来牧師になることを神は期待して私に愛を注いでくださったわけでもないんですよ。そうすると、その神に応答、将来神に応答しないと神が分かっている人を神は愛さないってことになるから。神は将来神に応答するってことが分かっている罪人に対しても、将来これから先もずっと神に敵対し続けるというふうに分かっている罪人に対しても同じように同じ愛を注ぐんですよ。神という方は愛な方だから、神の愛というのはそのぐらい変わらないんですよ。イエス・キリストの苦しみや死自体も愛を明らかにするけれど、キリストの苦しみと死によって私に許しと贖いと永遠の命が与えられたことも愛を定義する上でとても重要ですよ。ただその死んだだけじゃないんですよ。ただ苦しんだだけじゃないんですよ。それを通して何を与えてくださったかというと、私の罪の許しなんですよ。贖いなんですよ。救いなんですよ。永遠の命なんですよ。また御父および御子イエス・キリストとのこの親しい愛し合う関係の中に入れてくださるというこの永遠の命なんですよ。こんなにも素晴らしい良いものを与えるためにイエス・キリストはご自分の命を、罪人である私のために、神に対して敵対していた敵であった私のためにご自分の命を捨ててくださったんですよ。ここに愛があるんだって、これが愛だって、ある意味ご自分には何の得にもならないんですよ。だけどイエス・キリストは私のために命を捨ててくださったんですよ。私を愛してくださったから、皆さんを愛しておられるから、だからですよ。私たちがなすべきこと、16節の後半、ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。愛というのは相手のために命を捨てる、イエス・キリストが示されたのは相手のために命を捨てるということですけど、ヨハネの15章でもイエス・キリストはおっしゃってますよね。13節かな、友のために命を投げ出すこと、これより大きな愛はないって。だから兄弟を愛するということは兄弟のために命を捨てるということですよ。だから兄弟のために命を捨てるってことは本当に死になさいと言ってるわけじゃないですよ、当然ね。そしたらイエス・キリストを信じる人たちはみんないなくなってしまうんですよ。新しい人が救われたら今まで教会に残ってた人みんな死ぬみたいな、意味が分かんないですよ、そんなの。そうじゃなくて、その自分に死ぬんですよ。見返りや相手に対する期待を捨てるってことですよ。私がこれをやってあげたらこの人はこのようにしてくれるに違いないみたいな、そうやってその紐付きの、良い行いっていうのはどんだけ言ってもフィリアですよ。アガペをするためには自分の命を、自分に死なないといけないんですよ。期待とかしちゃダメなんですよ。しちゃダメというか期待しないんですよ、アガペの愛っていうのは。ただ本当に愛したいから愛するんですよ。相手がそれを受け取るか受け取らないか分かんないけど、とにかく私は愛したいから愛するんですよ。相手がありがとうと言うか知らないけど、もしかしたら何も言わんかもしれないけど、でも愛するんですよ。イエス・キリストはそのような愛で私たちを愛してくださったんですよ。そうやってアガペし合いなさいって、アガパオをし合いなさいって、忍耐とか自制を働かせるっていうのは愛なんですよ。娘の宿題を見てたりするときに私はよく愛を失ってしまいます。もういい加減に分かってくれよとか、さっき説明したのに何回間違うんだとか、そうやって私が思う瞬間、私は娘に対するアガペを失うんですよ。あなたの隣人を愛しなさいという神の命令に、戒めに、私はその時に罪を犯す、その逆らってしまうんですよ。何度もありますよ。なんかこれだけやったんだから、これだけの見返りを見せてくれよみたいな、期待しちゃうんですよ、相手に。だから私にアガペを与えてくださいって、自分の子供に対しても、 神に助けを求めなければ、神に求めなければアガペなんかないんですよ。ストラゲーはあるけども、親子の愛はあるんだけど、私は娘のことを愛してるし、妻のことも愛してますよ。でもそれ以上になんなかったりするんですよ。とか、神に求めないとそれ以上に絶対にならないんですよ。教会で主にある兄弟姉妹との交わりの中で、互いに愛し合うという、このアガペし合うということに取り組んでいくと、少しずつですけども自分が死んでいくんですよ。自分に死んでいくんですよ。フィリピの2章3節と4節、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。だ、少しずつですよ。少しずつ神に助けを求めながら、その愛するということに取り組むために、教会のこの文脈の中で、ここにいる人たちに向き合っていかないと、決してアガペなんかしようなんて思わないんですよ。っていうか、そのアガペする必要がないから、自分の家族の中にいたりすると楽なんですよ。アガペしてないんだけども、ストラゲをしてたり、自分の友人の仲のいい友達と一緒にいると楽なんですよ。なぜかというと、そこにはもうフィリアがあるから。恋人と一緒にいると楽なんですよ。そこにはエロスがあったりするから。だから楽なんですよ。自分のその力でやっていけるから。けど、ことアガペしようとすると、できないんですよ。神の助け抜きにアガペすることは絶対できないから。だから、教会の私たちの人間関係っていうのは、この中でそのアガペする、愛する、愛し合う、愛するっていうのは、神の助けなしには、絶対にできないことなんですよ。だから、新しい命に生きるとか、罪を犯さない生き方をするっていうのは、神に助けていただくということが大前提なんですよ。それを抜きにして、祈りもしないのに、求めもしないのに、新しい命を正しくまっすぐに歩むことができるってことはないです。どんなに御言葉を学んでも、神に助けを求めなければ、方法は分かっても、その愛を定義することができても、実際に自分の中にそのアガペの愛なんて、あって人に対して、神に対してないわけだから。だから求めないと何も始まらないんですよ。求めてないのにそれをやってるというふうに思ってるんであれば、それはアガペではなくてまた別のものですよ。17節と18節、第1ヨハネの3章です。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。じゃあ、実際に愛するということはどういうことかですよ。実際に憐れみの心を示すということです。箴言の3章27節、箴言の3章の27節、あなたの手に善を行う力があるとき、受けるべきものにそれを控えてはならない。ソロモンもそう言ってますね。兄弟姉妹の必要を満たす力があるなら、それを持って与えるべきだって。それが憐れみの心を示すことで、それが愛するってことだって。行いと真実を持って愛そうじゃないかって、ヨハネは励ましを私たちに与えています。つまり、言葉とか口先だけで愛さないようにしようって。ヤコブの2章15節と16節。ヤコブの2章15節と16節。兄弟か姉妹に着るものがなく、毎日の食べ物にもこと欠いているような時に、あなた方のうちの誰かが、その人たちに安心していきなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても、体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう。ああ、食べるものもないんですね、着るものもないんですねって、じゃあ神が与えてくださるように祈ってますねって、それだけで本当にいいんですかって、自分にその使ってない服であったり、布団であったり、また食料であったり、それがあるんだったら、その自分の手に善を行う力があるんであれば、受けるべきものにそれを控えてはならないって。で、口先、言葉とか口先だけで愛さないってことですよ。 で、祈りというのをその社交辞令にしてはならないんですよ。で、祈ってるからって言ってその憐れみや愛を差し控えるための口実にしてはならないですよ。祈ってるからいいよねって、あと他で何もしなくてもって。でも具体的な必要を知らないと上辺だけの愛するになりやすいんですよ。例えばあの人が幸せになりますようにって、全ての悪から守られますようにっていうふうに祈るんですけど、でもその人が幸せになるには何がどうならなければいけないのか、悪から守られるためには何をどうすればいいのか、具体的なことが分かんないと、その愛すると言ってるのにもかかわらず行動が伴わないんですよ。具体的なことが分かってないと行動が生まれてこないんですよ。フェロシップの中でお互いのことを知り合わないと愛するってことはできないんですよ。でもなんかその距離感とかそういうことを考えて、あんまりその近くに行ってとか、その愛するっていうことにはできるだけ取り組みたくないから周りの人とできるだけその平和を保つとかって言って、でそれで距離感で調節しようとするんですよ。そういうことは言ってないですよ、聖書は。積極的に自発的に関わって愛を示すんですよ。で、本当にその人に必要があるということが分かったら、そして自分の手にその必要を満たす力があるということがあるんだったら、それは神が私にあなたにその良いものを預けてその人に届けるようにって願っておられることかもしれないじゃないですか。宅急便屋さんがちょっとめんどくさいからって言ってね、お客さんのそのパッケージを自分の家にずっととどめておいたら問題になるじゃないですか。私も神に対してやってしまうんですよ、そうやって。だから憐れみの扉を閉ざしてはならないですよ。自分が向いてるとか向いてないとかそういう話じゃないんですよ。愛するってことは、愛は相手の本当の必要を満たすためのものですよ。相手のその必要が満たされることが相手の益になることはその当然あります。特に衣食住とか。でも相手が必要としているんだけども本当に必要のないものだってありますよ。ベンツが3台欲しいとか、相手の成長を妨げたり相手の罪を覆い隠したりするものは、それを与えてしまうというのは愛じゃないですよ。相手が苦しむのを見ていられないから手を差し伸べるというのはアガペじゃないんですよ。見ていられないというのは誰が苦しんでるかというと自分が苦しむんですよ。だから相手が苦しむのを見て私が苦しまないために相手に良くしてあげるんですよ。それはアガペじゃないですよ。ですね。だって見返りを求めないし自分のためにやらないわけだから、自分に死ぬわけだから。ただ本当にその相手の益を思ってそれを行うわけじゃないですか。もしくはそれを行わないわけじゃないですか。神は私のことをものすごく、私が考えている以上に私が理解している以上に私のことを神は愛してくださってますよ。であるにもかかわらず私は苦しみの中を通ることがあります。神が私のことを愛しておられるのになんで私が苦しむんだって、私がなんでこんな状況の中にあるんだって、それはその状況が私の必要を満たすものだからですよ。私が経済的に苦しんだり物質的な欠乏に苦しんだり健康が害して苦しんだりするときっていうのは、神が何かを教えたいんですよ。神に頼ることとか、神に期待することとか、低くなって助けを求めることとか、人に対しても兄弟姉妹に対しても、私の益になるために神は私を懲らしめるし、私に益をもたらしてくださるために私にその困難を通過させるんですよ。すべてはそのアガペが、その愛が原因ですよ、神から来るもの。だから相手が苦しむっていうこと、私が苦しむことを神が願っていないのであれば、その私を一切苦しませないというのが神の愛であれば、神は私を愛することにその失敗してるんですよ。そんなことないじゃないですか。本当の必要を満たすというのが愛ですよ。19節から21節。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きくて、そして何もかもご存知だからです。 愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができますと。新しい命に歩んでいくと、神の御前に心安らかでいられるんですよ。兄弟姉妹を愛する愛によって、自分がまあそれに取り組んでいるということによって、自分が真理に属するものであることを知れるって、この知れるはギノスコーです。体験するんですよ。だから実際にその兄弟姉妹を愛そうとするその祈りがあって、でその自分が変わっていったりするんですよ。でそうやってその体験を通して、私が確かに兄弟姉妹を愛そうとしているその愛が与えられてるって、そのことを体験するんですよ。そして自分が真理に属しているものということが分かったら、神の御前に心安らかにされるんですよ。だって自分が真理に属していないっていうことがどうか分かんなかったら、やっぱ不安じゃないですか。私本当に救われたんだろうかと、私本当に神のものとされたんだろうかって。だからそんな状態では神の御前に出ていけないんですよ、怖くて。だから私たちこの新しい歩みに歩む者にとって、神から愛され、ごめんなさい、神によって救われた確信、神によって愛されている確信、また神から受け入れられているという確信はとても大切ですよ。神から愛され、神を愛して、その愛があふれて兄弟姉妹に向けられていったら確信できるわけですよ。私たち、そもそもその新しい歩みというのは、神から愛されたって、そのイエス・キリストを与えるほどに私を愛してくださったというところから始まるわけだから、私のこのもう支払うこともできなかったこの罪を、膨大な罪をイエス・キリストの命をかけてあがなってくださったって、そこから始まるわけじゃないですか。その愛が溢れていくんですよ、私の周りにいる主にある兄弟姉妹に。そうやって確信に至るんですよ。自分の心が責めても、新しい命に歩んでいるのであれば、確信と平安を持てるんだって。で、神の心は私たちよりも大きいって。そのことを確信しているんですよ。握るんですよ。自分で自分のことを許せないっていうことはあります。自分で自分のことを裁いても私はダメだって思うこともあります。でもそうだったとしても、神はイエス・キリストにあって私のことを許しておられるんですよ。なぜなら神の心というのは私の心よりも大きいからです。私が神だったらもう3回か4回同じことされたらもういいよってやっぱりやめたって思うんですよ。けど神はそんな心のちっちゃい方じゃないんですよ。7を70倍するほど許してくださるし、つまり完全に完璧に許してくれるんですよ。何度でも許してくれるんですよ、ある意味。そして神は何もかもご存知だって。自分で自分のことを責めているそのネタを神も知ってるんですよ。その上で私に愛を注いでくださって、その上で私にイエス・キリストを与えてくださったんですよ。それほどの愛を、全く変わらない愛を私に与えてくださっているんですよ。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって、この新しい命に、神との関係に生きてるんですよ。だ、神との関係というのは、この新しい命に歩むということは、罪のを犯さない歩み、生き方に歩むということは、生きるということは、私がどう感じるかっていうだけによらないんですよ。だから自分の感覚とか自分の感情の上に立つんじゃなくて、御言葉の真理の上に立つんですよ。神が私のことを愛しておられるっていうんだったら、愛しておられるんですよ。神がイエス・キリストにあって私の罪を全部許してくださったっていうんだったら、全部許したってことを信じるんですよ。神が私に聖霊を与えてくださったって言うんだったら、聖霊が与えられたっていうことを確信するんですよ。また不信仰なものでも、神に立ち返って、私のこの不信仰を許しくださいって、そう言うんであれば許されるんですよ。信仰が与えられるんですよ。で、御言葉の真理の上に立つ必要がありますよ。この新しい歩みをするには、自分の感情じゃないですよ。自分の心がどう思うかとか、そんなんでもないんですよ。22節。また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。ヨハネの15章の7節。ヨハネの15章の7節。ヨハネ15章7節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。もし私が神を愛し、神に従順になり、新しい命に生きるなら、その祈りは答えられるって。 この22節によると、神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているから、神は私が願うことを何でも叶えてくださるというふうに書いてあります。でも、私の神への愛や神に対する従順が祈りを応えていただく鍵じゃないんですよ。神の命令を守り、私が神の命令を一生懸命守っていて、私が神に喜ばれることを一生懸命行っているから、神が私の願い事を聞いてくださるんじゃないんですよ。そしたら報いだから。神の恵みというのがなくなってしまうじゃないですか。そうじゃなくて、神への愛や、神の命令を守ることや、神に喜ばれることを行うという、その従順をもたらす、神との親しい交わりが、祈りに、私たちの祈りに神が応えてくださる鍵なんですよ。交わりがあるから、私が父及び御子イエス・キリストとの交わりの中に留まっているから、神が私の願い事を聞いてくださるんですよ。私が何か行っているからじゃないんですよ。私が何かいいことをしたからじゃないんですよ。神との交わりの中に留まっているから、神は私によくしてくださるんですよ。その交わりの中に留まっているから、私はその神を愛していて、その神に愛されているというその感謝が私から溢れて、神の命令を守ったり、神に喜ばれる行いをしたりするんですよ。だから、神を愛さなきゃとか、従順にならなきゃとか、そしたらその義務的なことであって、神との親しい関係ではないんですよ。神から良くしていただくために神を愛するのでは、これはアガペじゃないんですよ。神から何か期待してるから。だから神がイエス・キリストを通して明らかにしてくださったその私に対する愛を、私たちに対する愛を本当に十分に味わう必要がありますよ。だから福音というのは全員に必要なんですよ。今日救われた人に対してもその福音は必要だし、1年前に救われた人に対しても、5年前、10年前、20年前、30年前、もう立場とかによらず、福音というのはとても大切なんですよ。福音に生きる必要があるからです。毎回、そのイエス・キリストの愛が、十字架で示される神の愛が、その福音のメッセージが私の心に響くようになってないと、私は途端に神とのこの交わりを失ってしまうんですよ。途端になんか薄くなっちゃうんですよ。義務的になっちゃうんですよ。私が愛されていること、私が許されたこと、私が義と認められたことを確信し続ける必要があります。じゃあ確信に至らない原因を神に教えていただいて、それを取り除いていただくんですよ。このメンテナンスですよ。それをしていることによって、日々私は神との関係が保たれて、私はこの父及び御子イエス・キリストとの交わりの中にいられるんですよ。神との関係、神と交わっているということは、私が神に祈っていて、主よどうぞこれをしてください、あれをしてください、次はこのようにしてください、私にはこれが必要です。これをずっと言い続けるのは関係じゃないですよ。あなたが私に何を願っておられるんですかって、私がなぜその確信を今持てないんでしょうかって、教えてくださいって。その私が確信を持てない、あなたから救われたこと、あなたから許されたこと、あなたが私のことを愛してくださっていること、私が義と認められていて、あなたの子供とされていて、そしてイエス・キリストと共に御国を受け継ぐというその確信が私には今ないんですって。なぜでしょうかって。私を助けてくださいって。私は兄弟を愛したいんですけど、姉妹を愛したいんですけど、私にはその愛がないんですって。お助けくださいって。そしたら神が与えてくださるんですよ、この愛を、確信を。そして本当にその神に許されたこと、神に愛されていること、そのイエス・キリストと共に御国を受け継ぐこと、そのことを確信して、私の中に喜びがあふれるんですよ。そして神の命令を守るということに至り、そして神に喜ばれることを行うようになっていくんですよ。そしてもちろん罪を犯さないようになっていくわけですよ。そして兄弟を愛するようになっていくわけですよ。だから神に願って祈り倒すってことはないですよ。お願いします、お願いします、お願いします、お願いしますって言ってたら神が折れるようなことはないんですよ。でも本当に神との親しい関係の中に私が留められているから、私が留まっているから、私がその良いものを受ける資格がなかったとしても、その恵みの中に私が留まっているがゆえに、その関係のゆえに、神は私に良くしてくださるし、それを私が受け取ることができるんですよ。 23節と24節。神の命令とは、その神の命令を守るということですからね。22節で書いてあるのは、神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。神の命令とは、一つ目は御子イエス・キリストの御名を信じるということです。イエス・キリスト、イエスの御名というのは、神は救い、神は救うという意味です。イエシュアというのは、救いは神が与えてくださるもの、救いは神のものだって、それを信じることですよ。イエスが私を罪から贖うために十字架にかかって苦しんで死んでくださったということを信じるだけでは、ある意味不十分なんですよ。これを信じるプラス、だから神が救いなんだって、だから神は私を救ってくださるんだって、だからこのイエス・キリストに私は信頼するんだって、信頼が必要なんですよ。だからこの 私はこのイエス・キリストに何としてでもしがみついてでもイエス・キリストと共にいるんだという、この神へのイエス・キリストへの信頼が私たちには必要なんですよ。信仰にはね、イエス・キリストの皆を信じるっていう時に、それがイエス・キリストの皆を信じるということですよ。ヨハネの6章の29節、ヨハネの6章の29節、私たちがその神の技を行うにはどうしたらいいですかっていう質問に対して、イエス・キリストはここで答えました。神が使わしたものをイエス・キリストをあなた方が信じること、それが神の技ですって。だから御子イエス・キリストの皆を信じるというのは神技なんですよ。愛するということも神技です。キリストのことを信じることも神技です。だから神の命令の一番最初にあるこの御子イエス・キリストの皆を信じる、神を愛するということは神業なんですよ。だから神にこの助けを求めてないと、日々の生活の中で神とのその道しおべ、御子イエス・キリストとの親しい交わりの中で、私にあなたを愛する愛を与えてくださいって、私があなたのことを信頼するその信頼を与えてください、そうやってそのメンテナンスしてもらったり、神とその親しい関係の中に続けるということは、この新しい命に生きるという生き方に必要不可欠なんですよ。ある意味これが新しい生き方なんですよ。自分の持ち前の頑張りとか、持ち前のその性格で人とうまくやりますとかじゃないんですよ。持ち前のその語学力で、読解力で御言葉を教えますとか、そういうもんじゃないんですよ。神の助けを求めるんですよ、神から、神にね。そして二つ目は、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うことだって。ヨハネの15章の12節、ヨハネの福音書15章の12節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。イエス・キリストが命じた通りっていうことは、イエス・キリストが私たちを愛してくださったように互いに愛し合うってことですよ。イエス・キリストは私たちのために何をしてくださったかというと、ご自分の命を捨ててくださったんですよ。だから16節にあるように、私たちもまた兄弟姉妹のために命を捨てるべきだって。紐付きとか、相手に期待してとか、これをやったらこうしてくれるかなって、そういうその愛じゃなくて、本当にその変わらないアガペの愛で愛することを追求するんですよ。クリスチャンにとって、イエス・キリストを信じた者たちにとって、今信じた人でも、1ヶ月前に信じた人でも、ずっと信じてる人たちでも、そのクリスチャンにとって、兄弟姉妹を愛するってことはオプションじゃないんですよ。選択してどっちでもいいですよというそのオプションじゃないんですよ。このオプションつけますか、つけませんかとかって、オプションじゃないんですよ。これ戒めなんですよ。つまり命令なんですよ。互いに愛し合うということを、神が願、イエス・キリストが願っておられるように、神が私に対して愛を示してくださった、そのあのアガペの愛で互いに愛し合うというのはオプションじゃなくて命令なんですよ。戒めなんですよ。これに向き合う必要があるんですよ。これに向き合うことになるんですよ。新しい命に生きると。そうしてると、私は、道上び御子イエス・キリストとの交わりの中に留まることになるんですよ。その確信は聖霊が与えてくださるって。この聖霊が与えてくださる、与えてくださって知るっていうのは、ギノスコーです、ここも。体験を通して知るんですよ。
だ本当にその交わりの中に私入れられてるなって。神が私のことを助けてくださるなって。いえ、聖霊が私の内側でその愛することを、神を愛することを、また兄弟姉妹を愛することを促してくださるなって。体験を通して教えてくれるんですよ。理解、頭で理解するだけじゃなくて、体験を伴って確信が与えられるんですよ。私が変えられていたり、私を通して人を愛するようになったり。そうやって神との交わりにとどまることが、この新しい命に生きているということの証拠であって、新しい命に生きるということは、生きているとその罪を犯さない生き方を歩んでいるということになるんですよ。つまり神との交わりにとどまる、新しい命に生きる、罪を犯さない生き方に生きる、そこに歩むということは、もうすべての土台はイエス・キリストです。神です。神の助け抜きに、イエス・キリストの助け抜きに、私たちは一歩として進むことできないんですよ。だからこのことを本当にその頭でもしっかり理解した上で、やっぱり毎日の生活を歩んでいきたいですよ。教会の中で互いに愛し合うって言うんだけども、その自分のその人の良さで愛するんじゃないんですよ。良くしてあげるんじゃないんですよ。本当にその神からの助けなしには、キリストが私のことを愛したように、キリストがお自分の命を私のために捨ててくださったような愛で互いに愛し合いなさいって言われてるわけだから、そこに気がつかないと、やっぱりその自分はできちゃってるような感じでその思い込んでしまうと危険ですよ。だからそういう意味でできないんですよ。できないということを自覚して、神に助けを求めるから、神が愛を与えてくださったり、力を与えてくださったりするから、その瞬間にできるようになっていくわけですよ。そうすると神に栄光が返るんですよ。うわーって私を通してその愛が示されたって。それは本当に神が恵みによって私たちに愛を、愛するその力を、思いを与えてくださるゆえですよね。じゃなかったら私一生懸命頑張ったって。俺やったって。私を褒めてってなりますよ。でも本気の本気で心の底から、私は役に立たないしもべですって、なすべきことをしたまでですっていうふうに本当に言えるのは、神に助けを求めて、神から愛をいただいて、それを人に示すことができた時のはずですよ。そうやって私たちが新しい命に生きて、確信を持って罪を犯さなくなる歩みを続けていくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたがイエス・キリストにあって私たちに新しい歩みをさせてくださっていることをありがとうございます。もちろんまだまだ不完全で不十分な歩みしかできていないです。でもこうやって学びながら、本当にその自分の立ち位置をもう一度見つめ直して、あなたとのその関係を見つめ直して、また新しく、あなたとの関係の中に、新しい命の中に、また罪を犯すことのないその歩みをもう一度させていただけることを本当にありがとうございます。どうぞ毎度毎度あなたの助けをいただいて、教会に来るとき、また外で、主にある兄弟姉妹と会うときは特に、本当にそのあなたの助けを求めて、このアガペし合うことができますように、どうぞ助けてください。自分の力とか惰性とか、今まで培ってきたなんかやり方とか、そういうのに頼るんじゃなくて、毎度毎度あなたに頼りながら、互いに愛し合うことを追求していくことができますように助けてください。どうか私たちに思いを与えてください。祈りを与えてください。自分の力ではできないということを今日学びましたから、できないからあなたに助けを求めて、できるようにしていただくというその信仰を働かせて、私たちが、互いに愛し合うことに、追求していくことができますように助けてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。